デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もご一緒に聖書の御言葉をいただいてまいりましょう。本日の聖書箇所は詩篇21編の1節から13節です。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
詩篇21編1節から13節。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたの道からを王は喜びます。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の望みを叶え、唇の願いを退けられません。セラ。あなたは幸いに至る祝福を持って彼を迎え、頭に純金の冠を置かれます。あなたは常しえに彼に祝福を与え、見舞いで喜び楽しませてくださいます。
本日の主題は、神の恵みです。本日共にお読みしました箇所に書かれているのは、ダビデの作とされている詩篇です。そして彼が神様に対して歌っている賛美の箇所です。ダビデという人物は聖書においての登場人物の中でもとても人気のある人物でございますし、その生涯は非常に波乱万丈、とても物語として読んでいて面白い物語になっています。と言いますのも、彼は一階の羊飼いに過ぎない存在でした。預言者サムエルが来て、まあ、次の王を選ぶという時に、まあ、お父さんのエッサイが子供たちをどんどんサムエルの前に連れてくるわけですけれども、まあ、その数にも入っていない末っ子の存在であった彼が、神様から選ばれ、油注がれ、王様まで上り詰めていく。まあ、その経緯というのは非常な紆余曲折があるわけでございますけれども、まさに、その、立身出世という面においきましては、まあ、日本における豊臣秀吉のような、一階の農民から太閤まで上り詰める、権力の最高権力者まで上り詰める物語と似ていて、まあ、非常にそこに人気の原因があるのではないかと思うわけでございます。まあ、しかしながら、王様になったからといって、まあ、それが、本当に、最高権力者として、自分の思うように、何事も進むかといえば、決してそうではありません。そして、今日の詩篇を読んでもわかる通り、国を支配する王様が、その統治において、本当に神様からの恵み、守り、そして祝福を受けている。これは決して自分の力ではない。神様のおかげだ。神様の祝福だということを賛美しているわけであります。ですね。広告の頂点に立ち、そして最高権力者であったとしても、決して万能ではなく、自分の思い通りにことが運ぶわけではない。たとえうまくいっていることがあったとしても、それは決して自分の力ではなく、神の祝福だと、この王は、そしてダビデは認識し、そのことを感謝しているわけでございます。ダビデは、その自分の国を取り巻く環境についてもしっかりと認識をしています。自分の国を侵略する敵が存在する、本当に奪おうとするような存在がいるということも分かっておりますし、それから国を守る、国民を守るというのが王の役目であるということも認識し、そしてそれが王の存在意義であることもしっかりと分かっています。敵に敗れるということは、国を失うことであり、自分の失うことでもあったのです。また敵は外ばかりではありません。国内に目を向けても自分の思い通りにはいけません。ダビデの生涯を見るならば、常に身内から命を狙われるというような、そういったことからもありますし、ですね。またどうでしょうか。天候不順や、また病気というものが古代のことでございますから、今以上に脅威となっていたことでありましょう。そして、まあそういったことがそう生じると国内が不安定になり王の地位も危うくなる、そういったことが考えられるわけでございます。まあこう考えると、まあ、王様というのは一見権力を一手に握り、 まあ、ダビデにしてみれば、一回の羊飼いからそういった最高権力者、王様までになったわけでございますから、まあ、そういった、本当にいいことばかりのように見えるわけでございますが、決してそうではないことがわかります。国を治めるということには、大変な、労苦というものが、またストレスというものがあるのだな、ということを知るわけですね。内憂外患という言葉がありますが、内にも外にも、私たちの存在を脅かすものがあり、私たちはそれについていつも気を配っていなければならない。それは古代の王様に限ったことではなく、現代に生きる私たちも同じです。最近、人間というのは非常に悲観的にできているというようなお話を聞きました。つまり人間というのはどうしても否定的に物事を捉えてしまう。そういうところがあるというですね。まあ心配性なところがあるというわけですね。それはなぜかというと、まあ、それは進化の過程において、まあ遺伝的にそういった性質があるのではないかという学説があるそうです。つまり、何か危険を感じる力が、大きい人たちが、まあ、生き延びてきた。危険を察知して、ね、慎重になっていたり、何か悪いことが起こるんじゃないかというふうに考える方が、より慎重になって危険を遠ざけることができて、そして、まあ、生き延びる確率が上がるというわけですね。で、そういう人たちが生き延びているので、まあそういうと遺伝的に、まあそういった要素というものは組み込まれているのではないか。まあこれは何も、そういった人間の悲観的な部分だけではなくて、例えば、古代、大昔においては人間は飢えていたので、まあ糖分を蓄積する、機能というのは非常に発達している。常に飢えている状態であったので、その栄養素というものを蓄える傾向があるという、ね。そういうことが分かってきていて、で、現代のようにその食べ物がいっぱいあるというのは、まあ、それは人類の歴史において非常に稀なことであるということですね。ですので、まあ、食べるわけでございますが、でも、その栄養分を蓄積する傾向があるので、食べ物がたくさんあると、まあ、食べ過ぎてしまうというのは、そして栄養はたくさん尽きてしまって、まあ、贅沢病とも言われますが、糖尿病のような傾向というものは出てしまうわけですね。まあ、ある意味、その危険を察知したり、また上から生き延びるためのものであったものが状況が変わると、かえって、まあ、バランスを崩してしまって、人を病気にしてしまったりする。まあ、人間においても現代において、まあ、非常に心配性がしすぎて、ですね。何か精神的な疾患にかかってしまうということがあったりするわけですけれども、そういったことが起こるということがやっぱりあるわけですね。私たちも様々なストレスにさらされながら、そういった生きていて、また、その、生物学的にも、そういった、感じやすい、心配しやすいというような、ストレスを感じやすい、まあそういった傾向もあるということがわかるわけです。しかしながら、聖書の語る神様は、そのような私たちを守り、祝福し、そしてまた、あらゆる敵から守ってくださるお方だと、今日の箇所は教えているのです。今朝受け止めたいことは、神様を信じる私たちには、神様の守りと祝福が豊かにあるということです。だから私たちは、喜びの歌を歌いながら生きることができるのです。国家を治めるという大きなことから、私たち自分の人生を治めるということにおいても、それは様々な外的な問題や、また内的な事柄、また人間関係もありますし、様々なストレスにされていることは変わりません。でも、その中にあっても、神様を信じる私たちは、祝福と守りを感謝し、そして喜びながら生きることができるのです。なんと幸いなことではないでしょうか。ダビデは、一回の羊飼いから王様へと上り詰める特別な選びを体験しました。ですから彼は神様に対するそのような信頼というものが本当に非常に大きかったですね。そして、他の詩編でも本当に神様にする感謝という神様に対する信頼は大きいわけですよね。人は何者なので、神はこれを顧みられるのでしょうか。自分は一回の羊飼いに過ぎなかったのにここまで王様にまでしてもらった、なんという神様の恵みは大きいことか、ね、祝福が追いかけてくるって、まあ、そこまでですね、あれは、その喜びを表現したわけでございます。そして、現在、私たちは、イエス・キリストを信じるその信仰によって、 神の子とされている。つまり、ダビデ以上の存在と私たちはされているのでございます。神の子、神様との親子関係、非常に近しい関係へと入れられている。神様から愛されている。神の子という、そのような立場に今入れられていることを私たちはしっかりと今朝覚えたいのです。決して神様は遠い存在ではなくて、本当に、人類は今80億人を超えましたけれども、その80億人のいる分の1ではなくて、私たち一人一人を一対一の存在として、自分の子供として見てくださっているのでございます。ダビデは一階の羊飼いから王様へと引き上げられました。しかし私たちはそれ以上に、罪人であったのに、神様と何の関係もない、神様を知らないでいたのに、それが神の子という立場まで、引き上げられた。そのような恵みの世界へ今入れられているのでございます。そして、そのような私たちの日常においては、神様の守りが常にありますし、神様の祝福が常に私たちに伴っているのでございます。ですね。古代のダビデ王のように、もう命のやり取りというようなことはないにしても、ビジネスにおいても、また人間関係においても、また勉強においても、いろいろな戦いというものや、またストレスというものを私たちは、合うわけでございますけれども、でも、その中にあっても、私たちは今、神のことされ、そして、神の恵みの中に入れられていることをしっかりと覚えましょう。今日も神様の守りがあります。今日も神様があなたを敵から守ってくださいます。そして祝福を与えてくださいます。大成功へと導いてくださるのでございます。今日は4月1日、今日から本当に新しい新年度が始まっていきますけれども、この新しい年度も本当にこの神様の恵みは常に私たちと共にあるのだということを感謝し、また神の子という立場に入れられていることをしっかりと覚えて歩み出していくものとなりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日をありがとうございます。日々このデボーションを通して、神様からの語りかけをいただけることを感謝いたします。様々なストレスがあります。戦いがあります。本当に、こう悩んでしまって考え込んでしまうようなことがあります。でも、神様が私たちを守ってくださり、そのような問題や課題に対しても乗り越えさせてくださるから、心からありがとうございます。今朝も御言葉をいただいて、新しい命をさらに活性化できますように、神様の語りかけをいただくことで、新創造の御業を体験することができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も神様の特別な守りと格別な祝福がありますように。ではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。